宮地です。皆さん予約しましたか？書籍してくれましたか？先週発表しましたけど、まだまだ発売まで時間ありますんで、予約引き続きお待ちしてます。 Amazon、 楽天、セブンなどなど、全国の書店、ネット書店で予約受付中です。よろしくお願いします。セブンと楽天は特典がつきます。冒頭から宣伝すんなよって本当すいません。申してくださった方はありがとうございます。まあそんな感じで、いやもう6月終わるのか、はいよー、怖いよー、もう1ヶ月経っちゃうの。6月始まって、だってもう1年の半分終わっちゃったってこと。 1,2,3,4,5,6、 なんか落ち込みますね。時の流れが早すぎて落ち込んじゃうわ。早すぎるな、あっという間にもう日本からいなくなっちゃうよ。はあ、梅雨もね始まったしね、なんかな、暑くなるのもやだし、雨降るのもやだし、花粉飛ぶのもやだし、1年でちょうどいい時期全然ないじゃん、本当に。まあそんな中で頑張って、皆さん偉いです本当に。これもう仕事の話じゃないんですけど、この間北海道に行きまして、イスコンにね行ったんですよ。野球の、その日本ハムのホームね、イスコンフィールドって言って、北海道からどんぐらいかな、電車で40分ぐらいかな、車だと40分ぐらいなんだけどな、40分かかったっけな、まあ、北海道の北広島っていうところにある球場に行ってね、交流戦見てきたんですけど、エスコンはいいね。エスコンは本当に素晴らしい球場です。今ある球団の中で一番新しい球場ですかね。エスコン多分3年くらい前にできて、まずかっこいい。見た目が。あそこみたい。アメリカのさ、ローンデポパーク？あ、違うか。屋根あるんですよ。あれなんだっけな、 WBC でさ決勝の舞台になった場所じゃなかったでしたっけ、3年前、前回大会、あの屋根ついてる球場があるんですよ、メジャーにも。で結構そこと似てて、エスコンも屋根がついてるんです。で屋根がその開閉するような仕様になってて、こう丸っていうより四角なんですよ。ドーム中よりも、あれなんて言うんだろうな、ドームじゃないんだよな、あ、マイアミですよね、あ、合ってた合ってた合った、ローンデポパークみたいな屋根付きの、こうちょっと、しかも屋根が丸じゃなくて、こういうこう三角みたいな、お家の屋根みたいになってて、それがシューってね横移動してスライドして開いていくんですけど、何がいいって、まあ、新しいから、その座席の幅とかも結構ゆったりしてるんですよ。もう神宮なんかもう、何これみたいな狭さですからね。隣の人と腕当たっちゃうぐらい超狭いんです、座席が。昔の企画で作られてるから。からその点、スコンはすごい横広いし。で、あと、グルメがね、本当に充実してて、球場の中にその横丁みたいなのもあるし、ミスドとかあるし、あと子供遊ばせるスペースもあるし、あとなんといってもね、ホテルが中にあるんですよ、球場の中に。球場のね、その外野のところ、こうちょっと三塁側にホテルがこう上の方にあって、どの球場もさ、こう上の方にいわゆるこうロイヤルボックスみたいなのあるじゃないですか、偉い人たちが入ってるような。3階席とか4階席とかのあたりにある高いところにある部屋、ああいう感覚でホテルがあって、でエスコンのホテルは、あそこなんて名前、タワーイレブンみたいな名前だった気がするんだけど、お風呂入りながら野球見られるんですよ。お風呂の外のガラスが球場と面してるんですよ。 もちろんそのマジックミラーみたいになってて、中からしか見えないんですけど、お風呂入りながら球場が見られるって。で、その球場側に面してる部屋に泊まれば、そのベランダから野球見られるっていう、 最高のこうホテルがあって、もう今回行くってなってちょっとそこ空いてないかなって調べたんだけど、さすがに空いてなかったですね。過去も調べたことあるんだけど一回も空いてるとこ見たことないな。シーズン中はいつでも泊まれるんですけど、そう泊まってみたいなって毎度行くたび思います。で、そう交流戦ベイスターズ戦見に行って、せっかくだから6時プレイボールで4時ぐらいに行ってちょっとご飯食べて野球見ようかみたいな話をこう夫としてたんですけど、どうしてもやっぱ北海道行くと海鮮食べたくなるじゃないですか。でお寿司屋さんがあるんですよ、いくつか、2つかな、いくつかあって、イートインできる方のその握り寿司を提供しているお店の方に並んだら、わあもうすでに4時で人いっぱいで3、40分並びましたかね。うん、なんかでもすごいいい経験だった、体験だった。ご飯食べてめっちゃ日本酒飲んで車で行ってないから日本酒飲んで、でお寿司食べて、でまだ試合こうギリギリ始まってないから、こうたこ焼きとかなんかそういうの買って座席持ってって、座席でビールあの売り子さんから買ってみたいなずっと食べて飲んで繰り返し、野球ってさ、まあ、球場に行くっていうことはつまりこうお酒飲むってことだからそこはビール飲みに行くとこだからさっていうのも、まあまあそういう人もいますっていうだけですけど、なんかいいなと思いましたね。まあ、野球もともとっていうかスポーツ担当やするようになって好きになって、そこからは、まあ、必ず 1,2 回は見に行ってるかな。いろんな場所に神宮行ったりハマスタ行ったり、まあドームたまに行ったりしてね。まあでもエスコンが一番いいな球場で言うとね。まあ、どの球場もいいとこあるんだけど、神宮だってなんか夕方とか気持ちいいし、ビール飲むには最高だしさ、ドームは涼しいしみたいな、ハマスタは見晴らしがいいしみたいなでもね、思い返してみたら行ったことない球場がないんですよ。スポーツ時代にほぼ行ってて、そうだから札幌ドームだけ行ったことがなかった、思い返してみれば。日ハム、そう、それ以外は行けましたね全部。その私が言ってますんで、エスコンの予算伝わったかなと思います。はい、とても楽しかったです。あとこれ仕事だったんですけど、先日あの神戸に行きまして、ゴルフのね仕事で結構アナウンサーって関わることが多いんですよ。うちの会社で言うと富士山系クラシックとか富士山系レディスクラシックとかの主催というか、まあ、やってる大会もありますし、そういう場所に行って男性アナは、まあ、男性アナとかあの実況したりとか、あと表彰式の司会したりとか、割とゴルフの大会と絡むことが多いんですよ。で今回もその神戸に行った理由っていうのが、そのサントリーレディースオープンっていう大会があって、まあ、女性の、まあ、ゴルフの大会なんですけど、まあ、ツアーの試合にもなっていて、で宮里藍さん、元ゴルファーのね、まあ、今もプロですけど、がアンバサダーをやってるんですよ。サントリー所属だし藍さん、もう私もずっとっていうか、藍さんとは実はちょっとこうお付き合いが長くて、2020年、もう21年かの東京オリンピックで一緒にお仕事したんですよ。その時の座組としてはそのスーパー8の村上信五さんと、その私でメインキャスターをやらせていただいて、中継のね全体のメインキャスターをやらせていただいて、あと野村忠宏さんっていう柔道の、ね、メダリストと宮里藍さんと、もう本当に4人でずっと1ヶ月一緒にいたんですよ。中継数もものすごく多かったから、もうほぼほぼ一緒にいるみたいな。だからこういわばこう戦友みたいなところも勝手に私はあるというふうに感じてて、なおかつこう愛さんのお人柄からなんかものすごくこうよくしていただいていて、なんかお家に遊びに行かせていただいたこともあるし、なんかちょっと家族みたいな気持ち、少し妹でもなく、なんか なんちゅうのかな、本当家族のようにこう包み込んでくれる人なんですよ、宮里さんって。で、まあ、そういうつながりもあって神戸に呼んでもらって、1年ぶりかな、去年は行ってないから、でも本当久しぶり、本当2年ぶりぐらいに会ったかもしれない。2年も会ってないことを感じさせない、なんていうのかな、温かさでしたね。あ、愛さん本当に大好きなんですよ私は。もうなんか初めて会ったのがあれ2019年だった気がする。平成が終わる最後の年に、そのスポーツ番組、担当してたスポーツ番組のスパークっていう番組の企画で、そう、昭和じゃないわ、平成を振り返るっていう企画をやった時に初めて宮里さんにインタビューをしたんですよ。まあ、愛さんも、その、最後、エビアンで大会、引退されたのかな？のその時のこと振り返ったりとか、愛さんのこうキャリアを振り返ったりとかみたいな、結構しっかりした1時間ぐらいのインタビューをやらせてもらって、でその時に初めて会ったんですけど、まあ、そもそも優しいからお話聞きやすいし、でお話が上手だから、なんかこっちがいいインタビュアーになったと錯覚させてくれるんですよ。その時初めて、本当に話が上手い人はその相手を聞き上手にさせるんだと思って感動したっていう経験を初めてしたのが愛さん相手のインタビューだったんです。でそこから東京オリンピックでご一緒することになって、毎日時間過ごしてすごく気にかけていただいてっていう、そういうこう関係の築き方をしてきたんですけど、久々に会ってもそのこう温度感も変わらず、すごく一瞬でその時に戻るような感じもして、なんかほっとしましたね。なんかパワースポットみたいな感じ、会うといいなって、なんか思いましたね。でも面白かったのが、でも本当あの時期はずっと一緒にいたので、マネージャーさんとかともねよくお話をさせていただいてたんです、愛さんので。マネージャーの方にも久しぶりにその場でお会いして、その方から言われたのが、宮地さん久しぶりに会ったら仏の顔になりましたねって。仏ですか、どういうことですかって。いやもう本当に内側からなんかこうね、優しさがにじみて優しい顔になったわねって、自覚ないですけどそうですか、自分じゃわからないのよみたいな、もう本当に内側から溢れ出るこう明るさとやねえみたいな、すごく褒めてもらった楽になったでしょって言われて、そうですねみたいな、なんかちょっと肩の荷が下りたような気がとかして、もう10分ぐらいずっとそういう話をしてました。そうだからその頃だから東京オリンピックの期間とかは、その母親が亡くなって割と直後だったから、もうなんかカリッカリで、今写真見ると今より 4,5 キロ痩せてるんですよ。でそのそもそもなんていうの、体重もなんかギリギリみたいな、ご飯もあんま食べられずみたいな感じの時期だったし、もうなんか顔とかもやっぱ頑張んなきゃみたいな、そのなんていうの、思い詰めてる感じが顔ににじみ出てて、写真見返すとすごいもうなんか切れ味のいいナイフみたいなキーンみたいな別にあのそう鋭いこと言うとかじゃなくて、それぐらいこう研ぎ澄まされちゃってる感じだったなって。でそのマネージャーさんも、あの時はね本当に大変だったからねみたいな、今は本当にいい顔してるってあ5年前の自分に聞かせてやりたいなと思いましたね本当あの頃はなんかね、村上信五さんとかがもう、そう私もカリカリしてるから、カリカリ痩せちゃってるから、毎日こうケーキの差し入れとかしてくれて、ゆうちゃん食べやーみたいな、あのずっと餌付けされてましたカロリーの高いものをすごく食べさせてもらった記憶があります。本当に素晴らしい方でした。そう、まあそういう久しぶりのこう再会などもありつつね、あの留学のことも背中を押してもらったりとか、一回話したことありますよね。留学の話した時に宮里さんが、今が一番若いからってすごくなんかつどつどこう言ってるのを耳にして、あそうだなって思うようになったのもあって。行くなら今だなって思ったっていうことを話したような記憶がなんとなくあるんですけど、もう本当にね、自分の人生に影響を与えてくれた方の一人だなと思って、ありがたいなというふうに思いました。 でもさ、帰りね、神戸から新幹線で帰ったんですけど、なんかすんごい混んでて、お土産屋さんもそんな大きくないんですよ、新神戸駅のお土産屋さんって。構内も結構狭いんで、お土産ね、ほんと買って帰りたかったんですよ。私の大好きな肉まん、豚まんも。551は大阪だけど、神戸にも有名なやつあるんですよ、そういう豚まんみたいな。買って帰りたかったのに、もうなんか人がわんさかいて、お土産コーナーのレジがなんかぐるっと一周、なんかその売り上げじゃないよ。お土産売り場の売り上げってない。あ、そう、お土産コーナーのその外周をぐるっとするぐらい並んでたんで、もう泣く泣く諦めて帰ってきた。はい、っていう帰り、寂しかったなっていう。まとまってないけど。まあそんな、あの、最近の東京脱出の、あの、話でした。なんだそれ。ということで、始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。さて、メールを読んでいきたいと思います。ラジオネームおはるさん、33歳の女性の方です。宮地さん、こんにちは。
こんにちは。
私は長崎県五島列島出身、名古屋在住のおはると申します。かわいい。隅田川を聞き始めて3ヶ月、やっと最新回に追いつきました。すごい、ありがとうございます。遡ってくれたんだ。私がこの隅田川を聞き始めたきっかけは、大好きな料理家長谷川あかりさんのゲスト回です。お二人のとっても楽しい会話に癒されました。そしてお二人はとても気が合うというか、仲良くなりそうな感じだなと思って聞いてました。私はこの隅田川を聞いてすっかり宮地さんの虜になり、私の彼にも宮地さんの魅力を熱く熱く語りまくってます。ヘビーリスナーさんの近況報告も大好きです。おお、前回のね、コトリさんとかね。そこで前回の放送であかりさんの味キューライスを作ったと聞き、ついお便りしてしまいました。私も定番の酒蒸しハンバーグや醤油だけ唐揚げはもちろんのこと、10個以上のレシピから料理を作らせてもらいました。特に YouTube でも上がっているシンプル中華丼は、毎月2回は食べる私のお箱料理の一つとなっています。
へえ。
そしてたった今、あかりさんの黒あえそうめんを作って食べ、その美味しさの余韻に浸っているところです。宮地さんの好きなオムライスもあかりさんレシピにあって、めちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。世間でもバズっているあかりさんのシンプルな素材や調味料でありながらも、味の独創性や奥深さがあるレシピにすっかりハマってしまいました。宮地さんのインスタにも時折料理の投稿が見られ、献立の参考にさせていただいています。今後もぜひ投稿してほしいです、と。すごい、あかりさん経由のリスナーの方が。私ね、昨日も味キューライス作ったんだよね。なんかさ、1回目の衝撃が忘れられなくて、何これ美味しすぎるみたいな。昨日も作っちゃったんだけど、生姜買い忘れてちょっと失敗した。やっぱね、あのチューブの生姜で泣く泣く代用したんですけど、全然味わいが違ったから、また作りたいなと思いつつ。わかる、なんか何回も作っちゃう。シンプル中華丼気になりますね。ちょっと今日作ろうかな。黒あえそうめんも気になります。なんかメガネさんが作ったことあるらしいんですけど。おお、何、黒、え、えごまの葉と黒すりごまとかつお節、へえ、あとニンニクとか、あ、ごま油で味付けをするのかな。あえるんだ。ビビン麺みたいな感じかな。へえ、これどんな味すんの。全然伝わんない。美味しい、すっごい美味しいって熱弁してる。え、ニンニク、油そばみたいな感じってこと。油そばでもない。あ、酢ね、わかる。あかりさんってめちゃめちゃ効果的に酢を使う気がする。うん、そうそう、味キューライスもそうだし、ちょっと前に作ったホタテのちらし寿司みたいなのがあって、でもそれはね、お酢使わなくてレモン汁で酢飯みたいにするの。酸味を、あれもう美味しかったな。なんかでもそれはね、ホタテ売ってなかったからブリ使ったんだけどね。全然でも 多分ちょっとこうなんかプリッとしたこう濃厚なこう味わいの魚介類だったらうまくいくと思ったんですよ。でそれでブリがその時は安くてホタテ売ってなかったから、ホタ生ホタテ刺身ホタテって意外とないのよ。そうだから泣く泣くブリで作ったんですけどめっちゃ美味しかったです。だからそれはお酢の代わりにレモン汁使ったりとか、いやそれは合わんだろうみたいなものと掛け合わせてなぜかうまく味がまとまるみたいな、毎回驚くんだよな。黒あえそうめんちょっと今日作ろうかな、作ってみようかな。黒ごま、すり黒ごまはないな、うちには。普通のごまでもいいのかな、普通のごまでもいいんですか、ちょっと違うのか、まあ風味が違うよな、いいかな。でも初回はちゃんと作りたいですよねなんかいきなりアレンジするんだよって思う絶対あかりさんも思うだろうし、ありがとうございます。あかりさんもねすごいね、最近ますますご活躍で本当にお忙しそう、いろんなところでお見かけする、体に気をつけてほしいなって遠巻きながら思っております、そしてちょっと前に話しましたスターウォーズの話でございます。やっぱ好きな人多いんだね。めっちゃ熱いメッセージが届いてましたね。まあそりゃそうだよな、何年来だよっていう。ラジオネームエンジン X さん、宮地さんおはこんばんちは、初めてメッセージを送ります。去年の夏頃から隅っこデビューしました。全部聞いたらメッセージするぞと思い、ついに全話聞き終わりメッセージを送るチャンスを伺っていました。そしてついにこの時が来ました。なぜなら私は30年ほどのスターウォーズファンだからです。宮地さんがスターウォーズに興味を持ってくださって大変嬉しく思います。見るかどうかお悩みのようですが、宮地さんは絶対にスターウォーズを見るべきです。私はその理由をいくつか説明させてください。理由その1、日本文化に強く影響された構成。ジョージ・ルーカス監督は日本文化に強く影響を受けています。ジェダイの名前は時代劇から取られたものですし、ライトセーバーの戦いはチャンバラだったり、ジェダイの衣装は柔道着だったり、ダース・ベイダーは日本の鎧をモチーフにしています。エピソード1の敵であるダース・モールの衣装は忍者で、顔は歌舞伎の熊取りのデザインだったりなどなど、伝統芸能に興味のある宮地さんならそういう部分も見つける楽しみもあると思います。理由その2、音楽が素晴らしい。映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズが指揮を執るオーケストラは、ダース・ベイダーのテーマでおなじみの帝国のマーチやエピソード1から3のバトルシーンを盛り上げる運命の戦いなど名曲揃いです。音楽好きの宮地さんなら各シーンの印象的な音楽に注目してみるのもおすすめです。理由その3、戦う女性がかっこいい。エピソード4から6のレイヤ姫、エピソード1から3のパドメ、エピソード7から9のレイなど、戦う女性のかっこよさもスターウォーズの魅力の一つです。厳しい女性の戦いで日々戦っている宮地さんもきっと勇気づけられると思います。長々とすみませんでした。少しでもスターウォーズに興味を持っていただけたならぜひ見てほしいです。なお見る順番は映画の公開順のまま、 4,5,6,1,2,3,7,8,9 がおすすめです。それではお体にお気をつけて、 May the force be with you 熱っ熱っ、すごいありがとうございます。なるほど、よくわかりました。知らなかった、時代って時代劇から来てるの。へー、日本がなかったらスターウォーズ生まれてないってこと。めちゃくちゃすごいじゃん。黒沢明監督に影響を受け、あ、ジョージ・ルーカスさんは、ジョージ・ルーカスさんはまだ今でも指揮を取っていらっしゃるんですか。今取ってない。最新は9ですよね、エピソード9。それはいつ、最近ですか。あ、そんな最近なんだ。じゃあもう監督も変わっちゃってるってことですね。今回のあれですもんね、マンダロリアも違う監督ですもんね。はへー、なるほど。音楽も確かにスターウォーズって誰でも歌えるもんね。一番スターウォーズのテーマとかもそうだし、ダース・ベイダーの曲、帝国のマーチもそうだし。確かにジョン・ウィリアムズさんね、ちょっと存じ上げないんですけど、音楽はやっぱり大事ですからね、映画はね。 う女性、これナタリー・ポートマンはどれですか、レイヤ姫ですか。レイヤ姫か、あのなんかこうペッて、あの赤いピッていうのついてる、ペッて白塗りの、あれナタリーじゃなかったでしたっけ、わからない、なんかそれぐらいの知識しかないんだけど。
アミダラでした
、ね、アミダラ、
パドメ、お父さん、お母さんですね、あのレイヤ姫。
あー、パドメ、あ、そう、それ、あ、それあれですよね、ナタリー・ポートマンですよね。
これはパドメ。
あ、これがパドメなんだ。はぁ。あー、ワン、ツー、スリー。わかんなくなってきた。ワン、ツー、スリーは、もともとのやつですか？
それは4ボール。
あー、なるほど。じゃあ、割と、比較的新しい。中盤ぐらいの。
2000年
代。4、5、6が一番古いってことですね。なるほど。レイヤ姫は誰だったんだ？わからない。私もうナタリー・ポートマンしかわかんない。あれがレイヤ姫だと思ってたんですけど、違ったのか。へえ、でもあのじわじわと毎日今でもグローグーの動画見て、いい、かわいいって言って、もうなんかいよいよ本当ディズニープラスを登録しようかと思うくらいの勢いで、まだちょっと、まだちょっと時間ないからあれだけど、時間できたら一気見しちゃいそうで本当に怖いです、本当に。やだやだ、ああやだやだなかなかあの勇気いりますんでね、こうあのこの意見はしっかり受け止めた上で、ちょっと時間があったら見たいなと思ってます。もう一つ、ラジオネーム小新生さん、宮地さん、おはこんばんちは、いつも寝る前やウォーキング時に聞かせていただいてます。心地よい話し方に癒され、様々な発見に刺激を受けています。さて、そんな中、前回の放送でスターウォーズのことをお話しされていました。私も自他ともに認めるそこそこのスターウォーズ好きであります。かっこ笑い。ニコ。メインのエピソード1から9を何度か見たぐらいで、スピンオフは全部見ているとは言えません。それでもワクワクしながら楽しんでいます。これあの、公開順のおすすめをくれてます。宮地さんへのおすすめですが、まずは、456123789です。これは一緒ですね。このエンジン X さんと。ただ4が昔っぽいので見づらいようであれば 1,2,3,4,5,6,7,8,9 あ、そのままでもいいかもしれません。しっかり集中せずスマホ操作しながら気楽に眺めていただき、わからないときは検索しながらで十分かと。え、そんな感じでいいの。ものすごくスターウォーズ好きな方もいますが、エピソードは限られており、深く味わうというよりはコレクター的な方が多いイメージがあります。どういうことだ。もし違っていたら申し訳ありません。ただそのせいでハードルが上がるのも違うような気がします。ぜひそこそこのスターウォーズ好きを目指していただけたらと思います、という、なんかちょうどいい感じのメールですねなるほどね。確かに本当スターウォーズ大好きっていう人はなんかもうグッズとかも大好きなイメージ、うん、なんかコレクターっぽいっていうのはよくこうイメージ通りではありますね。ほどほどでいいって言われるとホッとするわ。なんかそれぐらいの感じだったら見られるかもっていう気持ちになりますけどね。でもやっぱスピンオフまで見ようと思う、なんかやっぱ真面目なんで気になったら 見ちゃうと思うんですよね。全部なんかハンソロとかもさ、なんかボボワバワイベプトンボバベットとかさ見ちゃうと思うんで、やっぱ何ですか、キャシー
キャシ
ー&キャシー&アンド、何ですかそれ。
スピンオフです、ドラマ。
キャシー&アンド、何の話ですか。
エピソードあれどこだ、4の前かな。
4の前、めっちゃ前じゃないですか。
あの時系列すぎる、作品的に思った話です、ね、
なるほど。誰の話なんだ
知らない
か、説明。そっか、そうか、確かに反乱軍ですか。
アンラン軍かな、そう
か、はー、敵の話ですね。
敵っていうか、まあ、ジェダイ側。
あ、ジェダイか。あ、そうか、そうか。帝国軍はダース・ベイダーなのか。はー、わかんないなはい、ちょっとスター・ウォーズとの向き合いはもうちょっと考えてみます。最後に一つ。すっごくたくさん備中核湾曲症のメールが来てまして。 なんか中には何ページに及んでるんだっていうぐらいの長さのものもあるんですけど、あの本当にさまざまな経験をシェアしていただいてありがとうございます。そんな中でも、あ、そう、こっちにしよう。ラジオネーム王子さん、ラジオネームは王子と言います。いつも少し首をかしげながら楽しく聞いてます鼻中隔湾曲症の件です。まずは手術思い切り頑張って楽しんでください。楽しんでください。応援します。そして芸人界でもこの病気を治した方がいます。そこにいるヒカルさんもご存知の方になります。え、あー、石井さんのことねなんだ、石井さんのことヒカルさんっていう人で、しかもカタカナで書いてるから私が YouTuber のヒカルさんかと思ってなんだそれ、どのヒカルだよと思ったら石井の方だったそう、それはスーパースター銀シャリのうなぎ和弘さんです。和弘で合ってますか、うなぎさんですね。昔ラジオでもこの病気を話して大騒ぎしてました。そうなんだ、芸人界でも変な人扱いのうなぎさんに、なそうなの、いろいろ聞ければもっと手術が楽しみになるんじゃないかなと思いますし、片割れの橋本さんが来たこともあるんだからもう片方も呼ぶべきなのかなとも思っています。もし実現したらめちゃくちゃ面白いだろうな、よろしく頼みますありがとうございます。知らなかったです、うなぎさん手術されてたんですね。別にあの変な人扱いされてるイメージはないですけど、ちょっと名前が変わってるだけじゃないの。
いや、変です。
あ、変なんですか。え、そうなの、何が変なんですか。
飛行機の免許
です。あー、なんか、え、セスナ、なんか聞いたことあると、あれギンギンガクガクで言ってたのかな、橋本さんが。なんでだよ確かに変だな。まあ、変っていうか、もともと好きだったってこと、
まあ、
一部いますよ。でもセスナ乗りたいみたいな、結構さアメリカとかで取りやすいんだよね確か。なんかまあアメリカは多分自分のセスナ持ってる人もいると思うし、日本だとどこで飛んだ、あれですか、調布とか、あそこ飛行場とかねありますけどね。
人の髪の毛でアート、
人の髪の毛でアートを作っている、
人が髪の毛切ったものをもらってアートを作る。
なんかすごい呪われそうなんだけど怖いんだけど、何それ。
皆さんも狙われますよ。
やだやだやだ、もう切る予定ないからあげませんけどなんだそれ、知らない一面すぎるの。うなぎさんそうだったのか、怖っ怖っ。橋本さん元気かなあれ結局さ、あの橋本さんの著書ってなんか自分で朗読してましたよね。あれしてなかったっけ、なんかで見た記憶あるんだけど、なんかそのポッドキャストにそのエッセイ本発売されたタイミングで来てくださって、いやこれ橋本さんのその音声で脳内で再生されるから自分で読んだらいいじゃないですかみたいな話をした時、あーそれいいですねみたいな話になった記憶あるんだけど、なんかその後なんかやってた気がするんだけど、どこだったってやってたか、ああほらオーディブルで、はあ、よかったよかった、もしかしたらあの時決まってたかもね。もうよかったです、実現されて。ちょっとこれから聞きますはい、検討します。おじさんありがとうございます、メール。まあ他にもあの鼻中隔湾曲症メールいっぱい来てましたし、なんかあのほんと怖い話があってさ、ちょっと全部読めないんだけど、迷走神経反射の症状を持っている人はあの気をつけた方がいいみたいなメールで、このメールくれた人の奥さんがその心臓止まっちゃったらしいの。怖すぎだろうと思って、ガラスのハートさんからのメールでしたけど、ちょっと私もね迷走神経反射持ちなんで、全然手術夫来てもらうとかないけど一応気にしてもらおうと思いましたね。全身麻酔だからね、でもね気をつけたいと思います。ありがとうございます。というわけで皆さんからのメールありがとうございました。で今一度お知らせになります。私のエッセイといいますか番組もですね、すみません今まで黙ってたんですけどが、7月24日の金曜日に双葉社さんから発売されます。すでに全国の書店、ネット書店で予約も始まっております。で内容はといいますと、このポッドキャストの配信からの厳選トークに加えまして、あとは阿川佐和子さんとの特別対談で、収録風景とかフジテレビでの日常を捉えた撮り下ろし写真、 あと隅田スタッフも絶賛をしています。結婚について綴った書き下ろしのエッセイ7センチぐらいありますけど、ですとか、あとは私のプライベートフォトとかオリジナルの企画たっぷり詰め込んでいます。かなり読み応えがあると思います。手に取っていただけたら嬉しいです。予約も開始されてますのでぜひ予約してください。そして発売記念イベント、宮地真奈美の隅田は祝書籍化、留学前に黙ってたこと話しちゃうかもは、これイベントです。8月2日の日曜日、8月2日の日曜日、フジテレビの1階のマルチシアターで行います。昼の部、夜の部2回ございます。のサイン本のお渡し会も予定しております。ぜひチケット申し込みお願いします。ちょっと有料になっちゃうんですけれども、4400円でございます。で、このチケットの申し込み7月4日土曜日の11時59分夜です。23時59分までです。詳しくはフジテレビの公式ホームページをご確認ください。私もちょっとインスタでつぶやきたいと思います。ぜひお待ちしてます。留学前をお会いできるのは多分最後になると思うんで、後悔しないように会いに来てくださいお願いしますね。引き続き番組の感想、私への質問、お悩み相談とか、今まで黙っていたことなどなどお待ちしております。番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムのハイライト探してください。リンクありますので、そちらから飛んで送っていただけると幸いです。あとは SNS に感想をポストする際、ハッシュタグすみだま、ひらがなのすみ、漢字の黙る一文字でだまです、つけてつぶやいてください。何卒よろしくお願いいたします。そんなわけで、書籍発売まであとおよそ1ヶ月楽しみに待っていてください。ここから毎週告知します嫌な気持ちにならないでくださいということで、また次回お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。